新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は4月の1日月曜日です。今日のニュースいきましょう。北国銀行、預金型ステーブルコイン土地化サービス開始。メタマスク提供のコンセンシス、米 SEC へ現物イーサリアム ETF 承認後押しする書簡提出。バイナンス関連会社とされる HKVAEX 香港での暗号資産ライセンス申請を撤回しサービス終了へ。バイナンスローンチプールエテナ取扱開始。 Google でビットコインアドレス検索可能に、 BTC 保有量など確認も。トルネードキャッシュ創設者、マネーロンダリング等共謀の刑事起訴への棄却申し立て。野村ホールディングスの子会社レーザーデジタル、ポリゴンステーキング提供の機関投資家向けファンド発表。一つ目のニュースは、北国銀行が預金型ステーブルコイン土地化サービス開始というニュースです。石川県金沢市に本店を置く北国銀行が同行主体で発行する預金型ステーブルコイン土地化のサービス提供開始を4月1日に発表しました。土地化はブロックチェーンを利用した預金資産を裏付けとするデジタルマネーとして日本初の事例になるといいます。なお、北国銀行は昨年10月よりデジタルプラットフォーマー社と共同でブロックチェーンを活用したデジタル地域通貨サービス土地通貨の提供を行っています。土地通貨は昨年10月より石川県鳥栖市で提供されている自治体発行のデジタル地域通貨土地ポを利用するアプリです。このアプリに今回土地ポに加え土地化の利用が可能になったということです。この土地化と土地ポの具体的な違いとして、土地化は先ほどお伝えしたように預金型ステーブルコインとなっていますが、土地ポはあくまでもポイントの扱いとなっています。また発行主体は土地化が北国銀行で、土地ポは自治体、利用店舗は土地化が土地通貨加盟店であるのに対し、土地ポでは該当する自治体内の加盟店となります。そして大きく異なるのは、土地化は換金が可能であることです。利用者については共にマイナンバーカードの所有が必要ですが、土地化に至っては北国銀行に普通預金口座を有する必要があります。土地化の利用は土地通貨アプリ上でチャージ用銀行預金口座の登録等を行うことで、土地化口座が開設され登録した銀行預金口座から同口座へチャージを行うことで、1土地化1円として土地通貨加盟店での支払いに利用できるということです。さらに土地化は加盟店側の決済手数料は 0.5% に設定されています。今後の土地化の展開として、県内の多くの住民が利用できるよう、県内に利用者を有するほか金融機関の預金口座からのチャージ連携を進めるということです。またユーザー同士で土地化を送ることができる個人間送金機能についても2024年内に実装を進めるということです。また県外ほか地域においては他金融機関の導入などにも協力し、全国の地域でお互いのサービスが利用できる利便性の高いキャッシュレス環境の実現を目指すとしました。これは他地域の他金融機関による預金型ステーブルコインの発行が自治体との連携や地域の住民へのサービス普及という観点から不可欠と考えているからということです。なお、新しい経済編集部が北国銀行の担当者に確認したところ、土地通貨に採用されているブロックチェーンはイーサリアムベースで採用したプライベートチェーンということです。同チェーンはデジタルプラットフォーマーと北国銀行で独自開発したパーミッション型のものになるということです。続いてのニュースは、コンセンシスが米 SEC へ現物イーサリアム ETF 承認後押しする書簡提出というニュースです。Web3 ウォレットのメタマスク提供の米コンセンシスが現物イーサリアム ETF 承認を後押しする旨の書簡を米証券取引委員会 SEC に提出しました。これについては3月29日付のコメントレターが公開されています。 SEC は3月8日ブラックロックの現物イーサリアム ETF iShares イーサリアムトラストを上場させるために米ナスダックが申請する取引ルール変更についてパブリックコメントを募集していました。その中で SEC はイーサリアムの POS コンセンサスメカニズムがイーサリアムの詐欺や操作を受けやすいという独自の懸念 を引き起こすかどうかについての情報を求めています。コンセンシスは今回これらの質問に答える形でレターを展開しています。コンセンシスはイーサリアムの POS には強力な不正防止及び不正操作防止メカニズムが組み込まれており、どちらかといえばビットコインの POW コンセンサスモデルよりも不正操作に強いと主張しました。 SEC の質問に対しコンセンシスはイーサリアムが POS に移行したことで証明可能なトランザクションの最終性モデルに準拠しており、ブロックは POW の場合よりも短い時間でファイナライズされ実質的に確定し取り消すことはできないと説明。またイーサリアムの POS は提案者と検証者という2つのブロック検証者グループ間の職務分担に基づいており、エラーや操作に対する抑制と均衡の役割を果たしていると指摘。同モデルより悪意ある行為者が新たなブロックの提案者と検証者を事前に予測することはできないとしました。また万が一そのようなことが起きたとしても潜在的被害は確定前の数ブロックに限定されるとコンセンシスは述べています。またブロックチェーンのセキュリティ概念ビザンチン対障害性を破ってネットワーク攻撃するコストはビットコインよりイーサリアムの方が高いためネットワーク侵害の可能性が低減されるとしました。またイーサリアムではルール違反をしたバリデーターに対してスラッシングという金銭的ペナルティが設けられている点や POS はビットコインの POW よりも環境に優しい点なども現物ビットコイン ETF より安全性が高い根拠として述べられています。またコンセンシスはセキュリティ保護を強める要因としてイーサリアムが持つ大規模な分散型コミュニティや開発に誰でも参加できるといった完全に開かれた透明性が高い点を挙げています。コンセンシスは SEC に対しイーサリアムの設計には高度なセーフガードが内在することを認識することを求めており、同セーフガードはビットコインベースの ETP の手本となるセキュリティと回復力を満たすのみならず上回っていると主張しています。またコンセンシスは使命として次の10億人のユーザーを Web3 に取り込むことを掲げました。同社は今後も SEC が関係者らと建設的な対話を続けていくことを期待していると伝えています。続いてのニュースは HKVAEX が香港での暗号資産ライセンス申請を撤回というニュースです。香港拠点でサービス提供している暗号資産取引所 HKVAEX が香港証券先物委員会 SFC へのライセンス申請を3月28日に撤回しました。それにあたり同取引所は4月1日より段階的にサービスを停止し、5月1日にプラットフォームを完全に閉鎖することを3月29日に発表しています。なお4月5日23時59分現地時間には取引サービスを終了するということです。なお HKVAEX は大手暗号資産取引所バイナンスが関連していると一部報道された取引所です。ただし SFC のリストでは HKVAEX の運営会社は BX サービシーズリミテッドとなっています。香港で営業を行う暗号資産取引所は2月29日までに SFC へライセンス申請していない場合5月31日までに営業停止するよう求められています。ちなみにこれまでライセンス申請を撤回した取引所として HKVAEX 以外にアンバーやビットハーバー、ミーエックス、ポビ、香港があります。なお現在香港で個人向けの暗号資産取引所サービス提供の認可を受けているのはハッシュキーエクスチェンジと OSL デジタルセキュリティーズの2社のみとなっています。また現在ライセンス申請中の取引所として23社が SFC のリストに掲載されています。続いてのニュースはバイナンスローンチプールで ENA 取扱い開始というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンチプールにおける暗号資産エテナ ENA の取扱い開始を3月29日に発表しました。エテナはステークされたイーサリアムとスワップマージンを使用して利回りを生成する貯蓄債券とデリバティブを担保とするイーサリアムベースのステーブルコイン USDE を開発する企業です。エテナの独自トークン ENA はガバナンストークンとして機能するといいます。なおエテナは昨年暗号資産投資会社ドラゴンフライキャピタルの主導するシードラウンドで600万ドルを調達しています。暗号資産メディアのアクシオスをはじめ各社が昨年7月に報じています。同ラウンドにはビットメックスの創設者のアーサー・ヘイズ氏も参加したといいます。バイナンスローンチプールではユーザーが BNB もしくは FDUSD を個別のプールにステーキングすることで ENA を獲得できる仕組みになっています。 ENA は3月30日0時世界協定時から3日間にわたって取り扱われるということです。なお今回の ENA によるバイナンスローンチプールでは 同トークン総供給料のうち 2% が報酬対象になるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合、報酬総額の 80% となる ENA が報酬対象です。また FDUSD の場合は報酬総額の 20% となる ENA が報酬対象になるといいます。なお、ユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようです。またバイナンスでは流動性条件が満たされ次第、取引所において4月2日8時世界協定時より ENA の取扱いを開始するとのことです。取引ペアについては ENABTC、ENAUSDT、ENABNB、ENAFDUSD、ENATurkoLiraとなっています。記事にバイナンスローンチプールについての解説も合わせて載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、 Google でビットコイン保有量などを確認可能にというニュースです。 Google の検索欄でビットコインアドレスを検索できるようになりました。このことは海外暗号資産メディアビットコインマガジンをはじめ各社が3月29日に報じています。新しい経済編集部が Google の検索欄でビットコインアドレスを検索したところ、検索結果には検索したアドレスの BTC 保有量、最終取引残高や最終更新日時を確認できました。なお、検索結果には今お伝えした情報に加え、現在 Google の検索欄で検索できるビットコインアドレスの対応フォーマットが P2PKH、P2SH、B132の3つに対応していることと、拡張公開鍵のアドレス検索に対応していないことが記述されています。Google では今年1月29日より、米国を対象に暗号資産信託サービスを提供する広告主が所定の条件を満たせば、Google 上で広告の掲載ができるようになりました。Google が提示している要件には、現物ビットコイン ETF が該当するため、グレースケールやブラックロック等の ETF 運用企業が Google にて同商品の宣伝を行っています。続いてのニュースは、トルネードキャッシュ創設者がマネーロンダリング等の共謀の刑事起訴への棄却申し立てというニュースです。暗号資産ミキサートルネードキャッシュの共同創設者の一人であるローマンストーム氏の弁護団が、マネーロンダリング等を同氏が共謀したとする刑事起訴の棄却申し立てを3月29日に行いました。同氏は昨年8月米司法省 DOJ よりマネーロンダリングの共謀、無認可送金業の共謀、制裁違反の共謀で起訴されています。今回の棄却申し立てはこの3つの起因の取り下げを求めるものです。 DOJ の発表によれば、トルネードキャッシュは10億ドル以上の犯罪収益の資金洗浄を行い、その中には北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスによる犯罪収益も含まれていたことから、トルネードキャッシュは米国の制裁に違反したということでした。なお、ストーム氏は同日、ラザルスをはじめとするグループが資金洗浄に使用するトルネードキャッシュを開発したとして、FBI と内国債 IRS よりワシントンにて逮捕されました。なお、同氏は昨年9月、すべての罪状で無罪を主張。逮捕後200万ドルの保釈金を支払い保釈されましたが、ニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの一部地域以外の移動が制限されていることが報じられていました。今回、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所に提出された書類では、ストーム氏がこれらグループと協力していたのではなく、ベンチャーキャピタルから多額の資金を調達し、オープンソースのトルネードキャッシュプロトコルを極めて公に開発しただけであり、同プロトコルはすぐに完全に分散化されたため、誰の管理下にもないと主張されています。弁護団は起訴状について致命的な欠陥があり却下されるべきであると述べています。また同書類では、政府がこの行為により同氏を複数の共謀罪で有罪にすると結論付けたのは不当とし、ストーム氏は開発者であり米国に拠点を置く会社のメンバーとともに、合法的な暗号資産ユーザーに金融プライバシーを提供するソフトウェアソリューションを構築することだけが合意事項だった、これは犯罪ではないと述べられています。また弁護団は、マネーロンダリングには金融機関が関与する金融取引が必要と言いますが、トルネードキャッシュはいかなる金融取引にも行っておらず、法律上金融機関としての資格もないと主張。さらにプロトコルが手数料を徴収することなく無料でオープンソースのソフトウェアツールであったため、金融機関の定義に当てはまらないとしました。また起訴状では、ストーム氏が資金洗浄のために悪質業者と共謀契約を結んだこと、もしくはマネーロンダリングを行う具体的な意図を持っていたことを示す事実が示されていないと指摘しました。事実、マネーロンダリング容疑の中心となる犯罪行為が発生する前に、トルネードキャッシュプロトコルは開発され流通したため、ストーム氏にそのような合意や意図がなかったことを起訴状は明らかにしていると弁護団は述べています。 さらに書類で弁護団は起訴状がトルネードキャッシュをミキシングサービスと評していることが誤解を招くと指摘しました。トルネードキャッシュとはサービスプロバイダーや他の仲介者に頼る必要なく、ユーザーが資産の完全な所有権とコントロールを維持する非補完型スマートコントラクトのセットを指すと弁護団は説明。トルネードキャッシュの利用者は資産の管理を誰かに委ねることはなく、自ら資産を投入し取り出すとし、創設者がトルネードキャッシュのスマートコントラクトの秘密鍵を持つことはなかったとし、2020年5月の時点でスマートコントラクトは最終化され、これ以上の変更ができないように更新されたため、ストーム氏やその他開発者を含む誰もそれ以上変更または無効にできない状態になったと主張しています。記事にトルネードキャッシュについての解説を載せております。ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、レーザーデジタルがポリゴンステーキング提供のファンド発表というニュースです。野村ホールディングスの関連子会社レーザーデジタルが、機関投資家向けファンドレーザーデジタルポリゴンアダプションファンドの立ち上げを3月27日に発表しました。このファンドでは機関投資家向けにポリゴンの独自トークンマティックのステーキングが提供されるとのことです。また金融及び Web3 のインキュベーションハブである WebN が開発した機関グレードのプロトコルトルフィンのリキッドステーキングトークントルマティックを介したステーキング報酬も提供されるといいます。なお、レーザーデジタルポリゴンアダプションファンドは WebN とトルフィンの協力のもと立ち上げられた新たな事業ということです。また同ファンドは従来の投資家に使い慣れたインターフェースを提供すると同時に、ステーキングを通じてポリゴンのセキュリティを提供することを目的としているといいます。さらに同ファンドにはポリゴンのアグレイヤーが統合されているため、デジタル経済におけるネットワークの潜在的な流動性をアナログ経済における投資機会へと変換できるということです。なお、アグレイヤーはブロックチェーンを統合したネットワークの構築を目的にしたアグリゲーションレイヤープロトコルで、ポリゴンの開発を主導するポリゴンラボが構築しています。またレーザーデジタルがポリゴンアダプションファンドは、英国をはじめ的確な管轄区域における機関投資家のみが利用可能ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツが出ておりますので紹介させていただきます。まず1つ目、特集アラサー女子が学ぶ仮想通貨投資、アプリでレバレッジ取引に挑戦、投資初心者でもトレーダー気分、今こそ暗号資産投資するべき理由とは、リカチ×SBI VC トレード近藤智彦です。この特集は SBI VC トレードの代表取締役社長の近藤智彦さんから、コラムニストのリカチさんに暗号資産の売買方法や暗号資産投資ならではのお金の増やし方などを教えてもらう記事となっています。前回学んだレバレッジ取引について、今回は実際にアプリを使ってレバレッジ取引に挑戦してもらいました。こちらの記事サイトに上がっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一記事、毎週恒例 SBI VC トレードより暗号資産週間マーケットレポートが届いております。今回はビットコインは低調な現物 ETF の資金フローが重積、今週はショートカバーによるボラタイルな局面も考慮、暗号資産週刊マーケットレポート3月25日号として届いております。こちらも新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。